もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
家族との関係の修復を図りたいと思って電話をしました。
はい。あなたおいくつ？
53歳です。
53 歳。
はい。
ということは、ご家族は奥様？
あ、結婚してます。子供2人います。
ご家族というのは、このあなたの家庭？
あ、いえ、弟と父が、との関係の方なんですけれども、
弟さん何歳？
49歳
はい。お父さんおいくつ？
です。85です。
85 歳。
はい。
お母様は？
7年前に亡くなりました。は
わかりました。
い。
お父さんと弟さん。
と私との関係がぎくしゃくしているということがありまして、
はい。
母が死別して父が高齢なものですから、それに、面倒を、お互い見ようというところがあるんですけれども、
はい。
ちょっと、弟が協力的ではないというところがありまして、
はい。
で、振り返ってみると、私たちが自営業をやっていまして、
はい。
で、今私はもう転職して、その会社には在籍してないんですけれども、
はい。
結局、そこでの言い争いからの発端で、かなり感情的にぶつかっているところがありました。
はい。
で、それのきっかけで、ちょっと父親が一人で住んでいるんですけれども、
はい。
それの面倒を見る見ないというのにあたって、関わりたくないというような態度をしているようです。
はい。
私もちょこちょこ父のところには見に行ってはいるんですけれども、ちょっとあまりにも不公平というか、それはないんじゃないかなということがありまして、電話しているところです。
あ、それはないんじゃないかっていうのは、弟さんにも手伝ってくれという意味で。
手伝ってほしい、手伝うべきだというふうには思ってまして、たまには家族で行ってるようなんですけれども、それ以上のことをあんまりしないというところがちょっと思ってます。今後、どういうふうに修復していったらいいのか、その面倒を見る分担の役割っていうか、そこら辺を話していきたいと思っているところです。
なるほど。まずですね、
はい。
その自営業っていうのはお父様の代から。
あ、そうです。
そうすると、自営業をお父様がやってらした。
はい、そうです。
はい。で、
はい。
そこへ最初はあなたも弟さんも就職したの。
別のところで就職してまして、2、3年後に移りました。
弟さんは？
弟も2、3年後に別のところで働いて入りました。
そうすると、それをずっと続けていらしたの？
私は転職しまして、
はい。
50代の時に。
20年いて転職したのね。
20年いて転職しました。
はい。
は
で、
い。
弟さんは？
残ってます。
今でもやってらっしゃる。
今でもやってます。
そこを。
はい。
で、お父さんはどうなさった？
父さん、父も、同じように、退職しました。私と同じ時期に。
お父さんはそうすると、80歳の時に退職した。
はい。
弟さんがそうすると、あと継いだことになるの？
そうです。ついてます。
なるほど。
はい。
っていうことは、あなたも弟さんも、
はい。
時間的距離から言うと、お父さん家には同じぐらいで行けるわけね。
そうです。はい。
で、あなたは、お父様を見に行ってる。
食事も一緒にしたり、あとは、話し相手というか、そういうこともしています。買い物は自分がまだやってるっていうので、
あ、大丈夫なのね。
はい。
はい。っていうことは、お父様自身はまだ完全に自活できるわけ。
自活しています。
なんかちょっと不安だなって思うところはありますか？
あ、あります。夏とかは暑いので、ふらふらするとかいうようなことはよく漏らしてます。
いや、それは別に、クーラーとかないの？
あ、あるんですけど、めまいがするとか、そういうようなことはよく言ってます。
暑くて。
ええ、
っていうこと、医者から注意をされるような病気ではないと。
そうですね。 あとは、ちょっとまだ運転をしているので、
はい、
事故を起こしてからでは遅いのでやめてほしいということは私は言ってるんですが、まあ、そこで、まあ、弟とも意見が食い違ってまして、弟は本人が辞めるというまで やらせたらという態度で、
あ、なるほどなるほど、
問題が起きた場合にその全部責任が取れるのかというようなことを言ったところ、それだったらもう弁護士を通してくれというような弟が今そういう態度を取っています。
あ、弟さんの方が弁護士 を通してくれって言ってんの？
そうです。
あ、なるほど。要は原因はお父さんのことなんだけれども、うまくいかなくなっちゃった弟さんとなんとか通じ合えるようにしたいっていうこと？
そういう関係を築いていけたらなと思っています。
わかりました。今日はですね、はいはい、幼児教育研究の大原恵子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。はい、先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは。
あ、こんにちは。
あの、今ね、今井先生とお話したことは、はい、全て使用抹殺ですよね。一番今回の問題は、
はい、
一度自分が中に輪の中にいたものが、
はい、
一旦出て、
はい、
また入りたいということが前提の図なんですね。と申しますのは、うん、一番大事なことは、はい、亡くなったお母様、
はい、
それから弟さん、
はい、
お父さん、はい、あなたの関係の中で、
はい、
結構力を持っていたのは亡くなったお母さんではないかなと思ってるんですね。なぜもう全くお母さんの話出てないのでわからないんですけども、あなたが出た年、お母様が亡くなった年、で、あなたが出た時にお父さんが辞めた、
はいはい、
そこに一つの、
ね、
あなたの感情論があるような気がするんです。もう本当にこれはバッサリって言うんですよ。だから違ってるかもわかりませんけども、はいはいはい、全て先ほどの介護運転免許云々は口実だと私は思ってるんです。きついでしょ、うんうん、だけど聞いてくださいね。で、弟さんがなぜ弁護士を通したかっていうと、
は
い、喧嘩した時、別れた時に言った言葉、内容がですね、非常にミクロ的なものでもうもつれちゃった、はい、だから今後兄と電話来た時は、何か起きた時は誰かを入れて話し合わなければ大変なことになると、と弟さんはあなたがこの会社から出た時に学んだことだと私は思ってるんです。そして今お父さんは一貫性がありますよね、はい、お父さんの味方を生んでないですよ、ただ一貫性があって結構仕事はうまくいってるはずなんです。でなければ、うまくいってなければお父さんはあなたを相手にしませんから、昔からですね、あの心理学、はい、心理学ではあるんですけど、一つの輪の中で楽しくやっていたのがもつれ始めて、
うん、
出た人間は必ず出たものが良くなると元に戻りたいっていう心理があるんです。
出たものが良くなる、
あなたです、うん、
はいはいはい、
だけどその時にね、いや、お兄ちゃん悪かったとか嫌ですよね。とにかくすごい喧嘩だと思います。だからお父さんはあなたが会社辞めた時に、この自分会社辞めた時に、自分ももうお母さんいないからね、自分もこの中に火の粉をかぶりたくないからお父さん出たんです。それぐらいに相当な喧嘩だったと私は思っています。
はい、
でもお父さんは動かないんです、これ、はい、すごいのは、
まあ、本人は動けないっていうことも言ってました。もう40後半で再就職ができるわけないっていう、
なんでそんな話出てくるの、おかしい。本人が出ないってことは俺が出るかお前も出るって言ったことになっちゃうのよ。そうでしょ、あなたが出た、私はいい本取ったんです。あなた出た時にもういいよ、もうやってられないよって出たって単純だと思いますけども、今私、あなたが無意識におっしゃいましたね、
はい、
俺は今から出れないんだよってお父さんが言ったと。ってことはお前も出るよって言ったんじゃないの、違います、それと同じにならないとかってこと。
私は、まあ、もうちょっと本当に最後の方はちょっとかなり仕事でやりすぎて疲れてしまったので、それで、もう一旦外に出るっていうところも考えていました。
あのね、今、あなたの話は絶対にあなたなりの意味があると思います。私もそれを信じますし、はいはい、そう、私が理解しないといけないんです。ただ、はい、今回あなたのね、使用の細かいことを話してると、はい、もう本筋が逃げちゃうんです。あなたの戦略はそこなんです。はっきり言って、わかります？はっきり言えば、あなたは今後悔してるんです。後悔はしているけれども、入ってくものができないんです、道が。それがお父さんだったんです、実は。 うん、って喋ってるってことは結構当たってるってことですね。
いや、僕、私は後悔はしてないんですけれども、
で後悔しなかったら、
はい、
あなたはあなたでお父さんを見ればいいんです。お父さん仲良くしようと思う、で喧嘩して出た関係ですから。
ああ、じゃ あ,、まあ極端な話、父の葬式の時にそこで久しぶりに会ってもそれはそれでいいじゃないかということですね。
いや、あなたそこにまた行き過ぎてるんです。感情なんです。父のお葬式までまんで、撫でっちゃうかってことです。冷静になって聞いてね。今私が話してるのも話が結構合ってるんですよ。でも私が話してるのはあなたが話したの一つもないんですよ、実は。私はあなたが隠しているものを出してこうではないですかで、お父さんの話を持ってったんです。
はいはいはい、
あなたがこのラジオで話している内容、運転免許とか熱中症とかそういうことなんです。
はい
では
いはい、
根幹はあなた話してないんです。それなのに最後私の言葉に対してですね、じゃあ父親が葬儀の時会うんですかって言ってしまうってことは、自分の都合の悪いことは喋らないでやっちゃうの。なんかこの顔してお母さんとお父さんの関係、お母さんは7年前に亡くなりましたしかもあなた喋ってないんです、お母さんの存在は。でも私がなぜお母さんの存在をあなたがたくさん喋ってるように私が捉えてるかというと、もう今回のこの流れの問題はお母さんと弟さんとあなただったんです。そして2対1だったんだと思うんです、きっと。でお父さんはそこうろうろしてたんです。だけどもうこれ以上と思った時にお母さんも亡くなってお父さんの支えがないんですよ。
はいはい、
兄弟喧嘩をしてはいけないので、君が他の会社へ行くならば、僕もここから降りるよってやった。そしたら大丈夫だよねってのがお父さんの考えなんです。そこにお父さんを思う子供二人にね、仲良くやってほしいっていう思う気持ちだったんです。はい、で、お父さんが一貫性があるってことは、今現在頑張ってること。何かあったら分かった。すべて弁護士を通そうよってところ。非常にそれは冷静です。そうすると、お母さんと弟さんとあなたの関係にすごい確執があったんだなってことを、あなたが答えを私に教えてくれたってことが分かったってことです。
そうですね、確かにそういうのはありました
ね。ただ、あなたはそれだけ優しくて遠慮してたんです。でもあなたにとって事実のためだと思って、自分は自分で一回出たんですか、男が。
はいはい、
出たならやっぱり今の仕事をする、お父さんには普通の感覚で、あなた会うこと、弟さんはお父さんの城をそのまま置いておく、今はそれが一番、お父さん孝行としては一番だと思います。今あなたがなさることはお父さん孝行です、わしのために。この二人がまた裁判だったらもうお父さん地獄ですよ。
そうですね、
全く話の内容は知らないようで今今日これ喋ってるんです。
はいはい、
そこで何かあなたが考えてくださればいいなと思って今井先生をお聞きします。先生いかがでしょうか。
大原先生のお話お分かりになりました？
あ、分かりました。とにかくもう一度自分に向き合ってみて、いろいろ考えてみようと思ってます。
そうですね、それと、やっぱり人はそれぞれ考え方違うし生き方違うので、あなたがコントローラーになるっていうことはできないと思う。一回は自分で受け止めてやろう、相手を。
わかりました、
そっちの方向性で見て考えると、多分弟さんとも話が合うようになってくると思います。
わかりました。じゃあそういう無理強いをしないというか、そういうのを抑えてどう受け止めてということで考えてみます、
よろしく。
はい、わかりました。
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。